クロニクル。
才、凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表取締役のタカチンこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。ポッドキャスト才第6回始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
このポッドキャストなんですけど、結構早朝に撮ってるんですよ。
そうですね、ちょっとなんか今日2人とも少し鼻声気味でお送りしたいと思います、
はい、すいません本当に、はい、これね、早朝収録あるあるで。
そうですね、しょうがないですよね。
しょうがないですね。なんとかね、その普段の声になるようにこう戻しながらやってるんですけど、
はい、
どうしてもね、寝起きの声だなっていう風なことを感づかれるかもしれません。
ちょっと聞きづらいかもしれませんが、視聴者の皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあ高新さん、今日のテーマは何でいきましょうか。
本日はですね、才能を生かすための第4ステップとして、自分がよく評価されやすい環境を振り返るということについてお話をしていきたいと思います。
はい、4つ目のステップまで来ましたね。
全体像では僕この環境っていうふうに伝えたんですけれども、
はい、
正確にはですね、評価されやすい環境と発動しやすい条件というものを振り返りしていきたいなというふうに思っています。
はい、
評価されやすい環境というのはですね、一応評価環境ってこれから伝えていきたいなというふうに思ってるんですけど、
はいはい、
大きく分けて6ジャンルの場所があるんですね、
うん、
例えば職場でよく評価されやすいかされにくいか、
ええ、
あとは家庭、友人、地元、あとSNS とかのオンラインですね、
うん、
あとは一般社会っていうふうな呼び名になってるんですけど、
はい、
初めて会う人とか大衆だったりとか、そういったものに対して、
はい、
この職場、家庭、友人、地元、オンライン、一般社会っていう6ジャンルの中でどのように評価されてるのかっていうところを振り返るっていうやり方なんですよ、
うん、
で例えばなんですけど、野村さん、はい、職場の中でもこのチームだとすごいよく評価されるし、この上司とかこの部下、はいはい、この同僚とかだとよく評価されるけど、逆にこの人にはよく評価されないなっていうようなケースって、なんか過去の職場であったりしませんでしたか？
そうですね、これ第1回の時の話に少し重なるんですけど、割と私あんま整っていないことを結構整えるのが得意なんですよ、
はい、
その業務フローであったりとか、プロジェクトマネジメント的な仕事というか、こう流れを作るっていうのが結構得意 で、
はい、
でそうするとその評価されやすい職場っていうのは、あんまりそういうことできる人が少ない職場、
うん、
だからどっちかっていうと、そのクリエイター気質の人が多い職場だと、クリエイター気質の人って結構そういうのが苦手な人が多いんで、
はい、
そうすると相対的に私がやることっていうか、私の特性っていうのがこう引き立ちやすいっていうのはあるんですよね。
はいはいはいはい。
で一方で、あんまりこう評価されない職場は、そういうことできる人が多い職場。
ああ、逆に仕組み化が作れたりとか改善がしやすい人たちの場では評価されにくいんですね。
ですです。みんななんか厳密にやれてる職場だと、
はいはい、
私のなんか持ち前のフラフラいろんなところを見に行きたいっていう思いがマイナスに出てしまって、
はい、
勝手なことをやるなって言われてしまうっていう感じです。
なるほどですね。確かになんか同じようなスキルを持ってる人たちから評価は受けづらいですもんね、はい、
そうなんですよ、キャラかぶりするというか。
確かに確かに。逆に僕はですね、スキルの部分というよりかは、僕結構ロジカルじゃない方なんですよ。今これロジカルっぽく喋ってるんですけど、はいはいはい、実は結構は、ね、はい、仕事場ではですね、かなり直感的に仕事をしちゃうケースが高くて、
うんうんうん、
なので逆にこの直感を理解してくれない人からすごい評価されにくかったりするんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
なのでかなりロジカルを中心に進めていったりとか、計画的に物事を進めようみたいな人たちからすると、なんでこんなにとりあえずやってみようみたいな精神でやるんだろうって理解されなくてですね、うんうん、
はい、
評価されないみたいな、そういったケースはあったりするんですよね。
なるほど。はい、そこはちなみに私も結構似てて、
あ、はい、
最後はこれ面白いんじゃないですかって言って提案することが多いんで、
はい、
そういう面白いんじゃないですかっていう話が通用する人たちからは割と評価されるんですけど、
はい、
その面白いにこう根拠を求められると評価されないって感じですね。
あー、なるほどですね、
はい、
そこは結構直感的なんですね、野村さんも。
そうですね、最後決めるのは直感的なんですけど、
はい、
それを割とこうリズムで説明するのもそんな苦手じゃないって感じですね。
あ、そういうことですよね。
はい、
面白いですね。今みたいにスキルだったりとか、もしくは直感じゃないっていうところだったりとか、なんかそういった観点で、はい、なんかこういう場所でやっぱり評価されにくいな、評価されやすいなっていうのは人にそれぞれあると思うんですよね、うんうん、
はい、
でこれが例えば職場だけじゃなくて家庭の中でもよくあり得るんじゃないかなっていうふうに思ってまして、
はいはいはい、
例えば両親の前ではよく評価されるけど、
うんうん、
妹からは全く評価されてないとか、
ああ、面白いですね。
あとは親戚からは全然評価されてないけれども、
はい、
自分の親からはちゃんと評価を受けてるとか、なんかこう家族の中でも多分それぞれ違ったりとかしますし、はいはい、あとはなんか例えば地元ではあまり評価されてないけれども、
うんうん、
今一緒に働いているような友人だったりとか、社会人になってから仲良くなった友人には評価されてるだったりとか、はい、なんかそういうふうに評価の有無みたいなところを見るだけで、その自分ってどういう人の場所だと評価されやすいんだろうっていうのが発見できると思います。
あ、面白いですね。確かに私の場合、その家庭は例えば実家であっても、その今の家庭であってもそんな多分評価に差はないと思うんですけど、例えばじゃあその友人関係で言うと、昔のじゃあそれこそ中学高校大学っていう風に友人関係を振り返ってみると、
はい、
あるクラスではすごい馴染めたんだけど、あるクラスでは全然馴染めなかったとか、大学でも同じようなことが起きるんですよね。このゼミではすごい馴染めたけど、このゼミは全然ダメだったみたいなことがあって、うん、
はい、
でその要因が何かっていうのはその言語化できてないんですけど、でも確かにその時自分はそんな態度を変えてるつもりはないんだけど、馴染み具合が全然違うなっていう時ありましたね。
あ、本当ですか。やっぱり違いますよね。
違います違います。
おっしゃっていただいた通り、ここで見つけるフェーズのところではなんか本当にシーンとか時とか人とか、なんかいろんな状況に応じてやっぱ評価が違ったりするので、
はいはい、
でここで大事なのが、自分の中でどういう場所でやっぱり評価を受けやすかったかっていうのを想像した時に、評価を受けやすかったところってやっぱりパフォーマンスが高かったと思うんですよ。
うん、そうですね。
で力を発揮されやすくて、まあ、つまりは才能が発揮されやすい場所なんですよね。才能っていうのはこの評価を受けて、でまたあ、これやっぱやってよかったんだっていうふうに思って、でもう一回やろうと思えた時に、うん、やる価値があるなっていうふうに思えるようになるんですよね、
はい、うん、
才能の定義ってついついやってしまってやってよかったと思えることなので、やってよかったって思える場所に行くっていうのがすごい重要になってくるので、ここで思い出してもらえたら嬉しいなというふうに思っています、
うん、そうですね。確かに、
はい、
だから大体そういう場所にいる時っていうのは自分の強みが発揮できてる状態ってことですね。
はい、そういうことになります。でもう一つ重要なのが、その発動されやすい条件を見つけるっていうことなんですけれども、
はいはいはい、
僕よく発動条件っていうふうに伝えていまして、
ええ、
でこれはですね、その才能がよく一番パフォーマンス発揮されやすい自分の中での条件下みたいなものがあるんですよね。
うん、
よくハンターハンターとか遊戯王とかで発動条件みたいな言葉があると思うんですけど、は
い
はいはい、そこからですね取らせていただきましてい
い
で、例えば発動条件って言ってもどういうふうに見つけたらいいのかっていう観点なんですけど、5つの見つけ方があります。
はい
はい、でこれが健康、
うん、
キャリア、人間関係、お金、そしてタイミングっていう5つの軸がありまして、
うん、
でこれまでミンラボでは4つの軸をお伝えしてきたことがあったんですけど、
はいはいはい、
この5つ目のタイミングっていうのもかなり重要なポイントになるので、
うんうん、
これからご説明させていただきたいと思います。
はい、ぜひお願いします。
健康なんですけれども、健康になるための3大原則っていうよく言われてるものがありまして、
はい、
例えば代謝の最適化とかの観点ですごい必要だよねっていうふうに言われてるんですけれども、運動、栄養、休息、
まあそうですよね。本当人生の基本ですよね。それが
基本ですよね。例えば野村さんはその運動を日々してないと力が出ないっていうことってあったりしますでしょうか。
日々毎日しないと力が出ないわけではないんですけど、
はい、
でも何でしょうね、例えばその2日とか3日に1回、つまりその定期的に何かしていた方がパフォーマンスは高いなって感覚はありますね。
ああ、そうなんですね。
うん。
なんかいつもされてらっしゃる運動ってあるんですか？
やってるのは筋トレをやってるのと、
はい。
まああとはそのランニングしたりっていう感じですかね。
すごいですね。筋トレとランニングして定期的にやってらっしゃるんですね。
そうですね。はい。
で逆にこれやってないと調子悪くなっちゃったりしてる感じがするんですかね。
はい、ありますね。なんとなく体が重い感じと、
うん、
まああとこう30代後半になってくると、この同じ量食べるとそれがこう肉としてついてくるわけですよ。
ああ、そうですよね。
だからあれですね、体が重くなってんなみたいな、そういう感じ。
はいはいはい。あ、ありがとうございます。これあんまり影響しない人も人によってはやっぱりいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
もちろん人間なんで影響してるはずなんですけど、感覚値で、
あ、う
ん、でそこがすごくストレスが、要はやってないと溜まりやすい人と、はいはい、まあ、やってると溜まりにくい人っていうのがいるんですけど、うんうん、野村さんはよく影響しやすいってことなのかなっていうふうに思います。
そうですね、なんかやっぱ体なまってきたなとか重くなってきたなみたいな感覚はあって、うん、まあ、定期的にそれをこう外に出してあげないとちょっとイライラしてくるっていうのはありますね。
そうですよね。人によっては家事をしてるから運動してるのと同じような感じで、あ、なんか運動意識してなくても運動できてるよっていう人もいらっしゃったりとか、
へえ、
通勤時間の中で結構歩くので大丈夫ですっていう方もいらっしゃったりするんですよね、はいはいはいはい、こういう方はあんまり気にしなくていいのかなっていうふうに思います、
うん、
で次に栄養ですね。 当たり前なんですけどバランスの取れた食事だったりとか、
はい、
自分が好きなご飯が食べれてないと力が出ないっていうことってあったりしますでしょうか。
そうですね、なんかすごいですね、あの生活習慣みたいな話になってきましたけど
あ、そうなんですよね。でもこれも人によってはいや別に何のご飯でもいいよっていう人もいるんですよ。
あ、そうそう、だからそれは私も結構そういう人がいるなっていうことは、はい、あの人生生きてきた中で出会ったりもするんですけど、私の場合は全然そうじゃなくて、はい、やっぱ美味しいもの食べたいなと思いますね。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあ美味しいもの食べてないとなんか結構不満が溜まってくるというか、はい、なんか全体のパフォーマンスに影響されやすいですか
そうですね、なんだろう、贅沢なものってわけじゃないんですけど、
はい、
まあ、例えばなんかそのご飯と味噌汁とか卵かけご飯とか、そういうなんでしょうね、日本人の口に合うものがいくつかあるじゃないですか。
はいはい、
なんかそういうやつを定期的に食べてないとちょっと元気がなくなってくるっていうのはありますね。
まあ、そうですよね、なんか僕はかなりこう正直この栄養ってところにすごい気にするタイプなんですけど、
はいはいはい、
本当にその日本人に合った食もそうですし、
ええ、
常に自分が今日食べたいものを食べるっていうのを心がけないとパフォーマンス全く発揮されないんですよ。
うん、そうなんですね、
ちょっとでもあ今日これ食べたくなかったのになって思って食べちゃうと、
はい、
だいぶストレスがかかりやすいってすごい繊細な体になってまして
すごい結構繊細ですよそれ
かなり繊細なんですよ。
結構私の場合はその食べたいものはもちろん主体的に選んで食べてるんですけど、よくあるのは一時何かの食べ物にめっちゃハマって、
はい、
ほぼ毎日食べて突然飽きるみたいなことはよくあります。
あー、でもなんかそれもすごい共感しますね。
あ、共感しますか
はい、ありますあります。僕も一時期あのガパオライスにハマってて、
はいはいはいはい、
毎日のように食べてましたね。
で飽きました。
飽きました
やっぱりそうなんですよね、だいたいなんか1週間ぐらいで来るんですよねその飽きっていうのが。
あ、でもなんか結構食事が影響するっていうことなんですね、野村さんもね。
そうですね、はい。
で最後に休息ですね、これは要は睡眠とかがちゃんと休暇が取れてるかとかそういったことなんですけど、
はい、
あの野村さんはなんか結構十分な睡眠が取れてないとパフォーマンスにかなり影響しますか。
これ多分その今言ってもらった3つの中でこれが私は一番影響しますね、は
い、あ、そうなんですね、
はい、とにかく寝ないとパフォーマンス出せないっていうのはもう昔からそうで、
はい、
でおそらくなんですけどその人よりもあの必要な睡眠量が多少多いというか、大人って7時間ぐらいとか言うじゃないですか、
はい、
なんだけど私の場合多分8時間は寝ないと体が動かなくなるっていうのはありますね。
あ、すごい、なんかこれも共感しちゃうんですけど、
はい、
あの僕も8時間以上寝ないとパフォーマンス発揮できない
なんでこんな示し合わせたように被るんですか答えが
本当ですね、
ね、
なんかできれば8時間から10時間ぐらい寝た方が多分パフォーマンス発揮されやすくて、
は
い
は
い
は
い、
あ、全く一緒ですね。
筋トレし始めてから僕そうなったんですよ。
あ、はいはいはいはい、
ちょっと前まではもう少し短くてもいけたんですけど、
はい、
なんか運動すればするほどすごい睡眠っていうのがかなり必要になってきて、
うんうんうん、
あとはちゃんとご飯食べて運動して、まあ、そうするとやっぱり眠くなるっていう風にシンプルに睡眠時間必要になってくるって感じなんですよね。
そうっすよね、なんかこれ本当にあのショートスリーパーと言われる方々いらっしゃるじゃないですか、
はい、
それこそ私が別でポッドキャストやってるその経営中毒の徳也さんは、
はい、
ちょうど先日の収録で伺ったんですけど、
はい、
だいたい日々の睡眠時間 3,4 時間ぐらいらしいんですよ。
すごいですね。
でそれで朝の4時5時ぐらいから稼働してるってお話を伺って、
なるほど、
タフだなっていうのと、あ、ちょっと自分が同じスケジュールを真似すると多分壊れるなみたいなことを思いましたね。
あ、だからそれが結構徳也さんにとっての代謝の最適化にフィットする、
はい、
その生活スキームなんでしょうね。
だと思いますね、はい、
でそうするとこの休息は多分あんまり影響しないということになりますよね。
だと思いますね。
あ、ありがとうございます、まあ、この運動栄養休息は当たり前のように絶対みんな多分ちゃんと取らなきゃいけないんですけど、
はい、
まあ、特に自分が一番意識しないとなんかパフォーマンスが落ちる部分っていうのをちょっと見つけていただければなというふうに思っています。
はい、
で次にキャリアですね、
うんうん、
これキャリアって何なのかっていうと、その自分の将来のキャリアにつながらないと思うと全くやる気が起きないということはありませんかっていう問いなんですよ。
あ、面白い質問ですね、はい、
ま
あ、
これはもしかしたらその働いてる方々とかは、
はい、
特になんか次のキャリアステップどうしようとかは気にされると思いますし、逆に起業してる方々っていうところで言うと、まあ、将来につながらないと思うと全くやる気が起きないということはありませんかって質問に切り替えたらいいのかなと思うんですけど、はいはいはい、ここはどうですか、野村さんとしてはありますでしょうか。
これすごい面白い質問ですね。どうなんだろうな、おそらく無意識のうちに、
はい、
この何か経験したこととかやったことっていうのが将来何かに生かせたらいいなとは思ってると思います、
うん、
なんか例えばなんですけど、私その趣味がプロ野球観戦と、はい、あの柴犬の動画を見ることと、はい、あと旅行なんですよ。
可愛いですね、柴犬の動画見るんですね、
はい、まあそうですね、柴犬なんですよね、はい、他の犬じゃなくて柴犬なんですけど、
はい、
でおそらくそのプロ野球観戦と柴犬に関しては仕事になるとは全く思ってなくて、
うん、
まあ本当に純粋に見てるって感じなんですよね。
はい、
まあ、最近あのひいきのチームがあまりにも弱いんでちょっと見るのも辛いんですけど、まあ、それでも見るってことはまあ多分好きで見てんだろうなって感じ。
そうですよね。
ただその旅に関しては今まではずっとこう趣味でやってたんですけど、
はい、
なんかなんとなく最近やっぱ欲張る心が出てきて、
はい、
ここで見聞きしたものがなんかこうコンテンツに結びつけられないかなっていうふうについつい考えてしまうことあるんですよね。であとその映画とか本とかコンテンツを日常的に触れてるんですけど、
はい、
それなんかはまあ昔は割と楽しみで見ていてそういう習慣が自分の中根付いてるんですけど、
はい、
この仕事をやるようになるとだんだんとあこれは何かのヒントにしてコンテンツの形に落とし込まなきゃいけないみたいな風に思い始めるんですよね、
はいはいはいはい、
だからだんだんとなんかそのキャリアとか将来につながらないとやる気が出ないというかむしろそれにつなげようとしちゃう心の癖が出始めてる感じしますね。
あいいですね。これあの結構気にする度合いのところもやっぱ人それぞれなんですけど、
はいはいはい、
あの逆に僕めっちゃ気にするタイプで、
あそうなんですね、
もう全部につながってないとダメなんですよ。
なるほどなるほど、
はい、だからなんて言うんですかね、
はい、
あの友達とのご飯とかも結構なんか究極ですねこれが将来になんかつながってないと結構違和感が出てしまって、
はい、なるほど、
楽しめないんですよね。
それ面白いですね。
なのであの無理やり結びつけてます、
はいはいはい、
この人の新しい才能を見つけたいって思って毎回喋るようにしたりとかですね。
じゃあ例えばなんですけど、はい、その見つかんない時もあるじゃないですか。楽しかったんだけど無意味みたいな時間ってあるじゃないですか。
あそれが楽しいってならないんですよね。
あそういうことですね。
あの不安に襲われるんです。その時間がすごい無駄なんじゃないかっていう、
は
い
は
い
は
い、
ああ今日はあんまりこう実りがなかったっていうふうに思うわけですね。
そうですそうです。
なるほど。
どちらかというと僕はなるべくもう早く帰ろうとしちゃうかもしれません。
ああそういう時間だったらってことですね。
そうですね、まあ、でもそれはやっぱ相手にも失礼だったりするんで、なるべくその前からその行かないっていう選択を取るんですけ ど、
は
い、
なるほど、
なるべく行かない
意味がなさそうだなと思ったら行かないってことですね。
そうです、まあ、意味っていうか自分の中で将来につながるワクワク、はいに接続しない限りは行かないっていう決断をしています。
面白いですね。
じゃないとやっぱ社会性がなさすぎて人に迷惑をかけてしまうので、
はいはい、うんうん、
行ったのに不満そうな顔してるとかすごい最悪じゃないですか。
そうですね、雰囲気壊しちゃいますね。
そうなんですよね、まあ、いうふうになんか結構その気にする度合いみたいなものも人それぞれあるのかなと思っていて、まあ、あとあるとしたらあのスキルアップにつながらないかどうかっていう観点なんですよね、
はいはいはい、
今キャリアと将来話したんですけど、
うんうん、
これやっぱスキルアップにつながらないかなっていう観点でもやる気が起きないっていう場合はこのキャリアっていうところで発動条件になったりします。
そういうことですね。
なので例えばここに全くやる気が起きないということがある場合はそれをちゃんとその満たした活動をしていないと、
はい、
自分のパフォーマンスが発揮できない才能が発揮できないということになってくるので、
ああ面白いですね、
はい、これを見つけると発動条件が見つかると思います。
確かに。でもちょっと話それますけど、
はい、
あの私の場合おそらくなんですけどそのやった経験っていうのが誰かにこう公の場で、まあ、私の場合は主にポッドキャストなんですけど、
はい、
喋っていいかっていうのは結構そのやる気に関わるなって感じがしていて。
ああそうなんですね。
まあ、つまりこうネタ化できるかみたいな話ですね。
はいはいはい。
あのまあ全然さ例えばその面白くない会食だったとしても、まあ、それはそれでネタになるじゃないですか。
ああそうですよね。
あの全然面白くなかったんですよっていうネタになるんでそれはそれでやる気が生じるんですけど、一個だけすごいモチベーション上がらなかったことがあって、
はい、
割とこうあるビジネスをやったことがあって、
はい、
でそれがまあある意味こうあんま公にできない話だったんですよね。もちろんそれを一緒にやってる人の間ではこういったことやってるんですよというのは言えたんだけど、あんまこう編集者として世間的に公にできないっていうタイプの、これは全然あれですよ、あの非合法なやつじゃないですよ、あの合法的なやつなんですけど、
あのなんか守秘義務なものいっぱいありますもんね。
そうですね、はい、あの合法的なやつなんですけど、そう、はい、そういうふうにあんまり言えないっていうのをやったことがあって、
はいはい、
でその時は確かにモチベーション上がんなかったんですよ。
あ発信したいんですね。
そうですね、その経験っていうのがポッドキャストでも言えないし、なんなら親しい仲間にも言えないしっていうので、
はい、
テンションが上がんなかったっていうのは思い出しました今。
なるほどですね。あじゃあそういうところはやっぱ野村さんは影響しうるっていうことですよね。
だと思いますね、はい。
で次が人間関係ですね、
はい、
これ一番多いんですけど、
うんうんうん、
この人といると力発揮されないなって思う人っていませんかっていう問いです。
そうですね、まあ、あの人生のその局面局面でやっぱりこう苦手だなとか、自分のエネルギーをこの人がいるからそがれてるなって人はまあいなくはなかったですね。
だから野村さんでも影響しにくそうですよね、人によってとかって。あんまり、
そうですね、多分あの人間関係トラブルを割とその深くならないタイミングで対処するっていうのが結構自分のパターンなんですよね。
ああそうなんですね、
はい、
うん、
だからまあよくあるのは、あっと思ったらこうそっと距離を取るっていう風に昔からやっていて、
はい、
でそのそっと距離を取るっていうのはもうその物理的に距離を取れる人は距離を取るし、
はい、
関わんなきゃいけない人っているじゃないですか、
はい、
どうしても、
はい、
例えばあの上司が苦手だなと思う人がいたとしてもすぐに移動とかできないから、
はい、
そういった場合は感情のスイッチを切って深い話をしないっていう対処をよくするんですよね。
ああなるほどですね。
自分の人格まで出さないっていうか、
はいはい、
だから別に冷たくその接するってわけじゃなくて、
はい、
あの必要以上の会話をしないっていう
はい、はい、
あのやり方でその場をやり過ごしてきたってことはよくありましたね。
あそれはでもいいやり方ですね。なんかすごい大人なやり方だなって感じました。
そうですね、だからひょっとしたら相手は私がその人のことを苦手というふうに思ってることを意識してないかもしれないですね。
ということですよね。
はい、そうです。
あの逆に僕はですね、人間関係トラブルは昔はよくありまして、
はいはいはい、
今本当に30代に入ってからすごい減ったんですけれども、
うんうん、
あの正義感と感情で結構走ってしまうケースが昔はよくありまして、
ほうほう、
例えば誰かを傷つけてたりとか、
うん、
なんかいじめてたりとかするとすごい僕はヒートアップしてしまいまして、
はいはいはい、
圧倒的に戦うっていうことをするしてしまうんですよね。
うん、
なのでなんかこういう人といるとすごいもうイライラしてしまうみたいな現象が昔はよくありまして、
はいはい、
でそれで結構パフォーマンスが発揮されないみたいなことよくあったんですよ。
そうなんですね。
でもそうなるともう僕はあの戦闘力ゼロとかになるんで、
なるほど、
はい、全くコントロールできなくなってしまう。まあでもなんか今は僕も同じように距離を取るようにしてたりとか、
はいはいはい、
まあ、そもそもまあしょうがないかって人間だしなって思うようになって、
あれですね、人間への理解が深まったわけですね。
少し理解深まりました。まあ少し大人になったっていう方が正しいかもしれないんですけど
はいはい、はい、
まあなんかそういうふうにこういう人といるとパフォーマンス発揮されないなみたいなのは過去振り返ると局所的にはいっぱいあるなっていうふうに思っていて、なんかそういうのを思い出していった時に、あこういう時はうまくいかないからこういう人と付き合わないようにしようみたいな選択を取れるようになると思うんですよね。
確かにそうですね。
で僕あの未だに克服できないのが結構高圧的な方とかすごい強めにマウント取る方っていうのは一緒にいるとすごい疲れちゃうので、そういう時以外は発揮されやすいと自分の中では認識しています。
これでもこの質問すごい自分に問うこと大事ですよね。
はい、
まあ、おそらくあの苦手だった人のバイネームが出てくるんで、
はい、
あのあんまりこう人に言えない話も多いとは思うんですけど、でもおそらく苦手な人って共通項があって、
はい、
あこういうタイプの人がこの先自分の目の前に現れたらちょっと警戒しようかなとか、そういう風に活かせますよね。
そうだと思いますね。でこれなんかその人が悪いのではなくて、
うんうん、
自分がただ単に苦手なだけであって、
はいはい、
逆にその人にはその人なりの相性がいい人って必ずいるんで、
うんうん、
なのでそこはその良し悪しをつけるというよりかは、あ単純に相性が悪いんだなっていう風に捉えていただく。でさっきみたいに野村さんみたいに調整できないのかな、でも調整してもできませんっていう人ってもう圧倒的その発動条件に影響するので、
はいはい、
そこはちゃんとこう書き出しといた方がいいかなっていうふうに思います。
そういうことですね。
次がお金ですね。
はい、
最低限このくらいの報酬下回ると不安になるという金額はありますかという問いです。
そうですね、具体的な金額どうなんでしょうね。例えばじゃあ今自分の年収、まあ、年収なのか、まあ、個人事業主って年収っていうよりもあらりみたいな感じなんですけど、
はい、
それが半分とかそれ以下になったらどんな風になるのかな、まあ、不安には思うと思うんですけど、
はい、
これ難しいですね。面白い質問ですね。どうなんだろうな。
これもなんかあんまり影響しない人は影響しないんですけど、
はいはいはい、
過去になんかお金が結構なくなった経験がある方っていうのはすごい不安に思いがちでして、
はいはい、
あの僕はすごい何回かお金なくなりそうになった経験があるんですけど、例えば自分の貯金額がいくらを下回ると、
はい、
急に戦闘力が低くなるんですよね。
はあ、そうなんですね。
そっちにやっぱ囚われすぎちゃって、
はいはいはい、
あやっぱ稼げてないな不安だなみたいな、本来やりたいことをやったりとか、
はい、
これをやり続けてる方が将来的にはいいはずなのに、だから目先の利益に走ってしまったりとかして、
はいはいはい、
本来だったらやりたくないことをやってしまってさらにストレスがかかってしまうとか、なんかずっとその不安にとらわれてしまって他のことが考えられなくて全然力が発揮できないとか、なんかそういう風に過去にやっぱお金の不安を抱えたことがある方っていうのは比較的ここが発動上限になりやすかったりします。
そうなんですね、
はい、
確かにな。でも私も多分そんなに 今まで幸いなことに本当にこうお金がなくなったっていう経験はないんですけど、はい、もちろん減ったことはありますよ、減ったことはあるんですけど、
はい、
本当にやばいみたいな経験はないんですね、
はい、
ただ一個あるのは自分の時間をやっぱりこうお金に変えている感覚があって、報酬がその全然伸びない時期みたいなのはやっぱりなんでしょうね、その自分の時間がなくなっていく感覚っていうのはすごいあるんですよ。
あ、そうですよね。
で報酬がその高くもらえてるってことは、例えばじゃあ空いた時間っていうのをそういうので埋めることもできるし、
はい、
なんならその時間は休んで別のことに当てても生活はできるみたいな状況じゃないですか、
はいはい、
だからその逆の状況だと結構ストレスを感じるってのはありましたね。
あ、面白いですね。
結構なんか人生の時間っていうか、まあ、なんなら命の時間、まあ、時間イコール命なんですけど、
はい、
それに割と時間単価っていうのが直結してる感覚はあります。
野村さんの今のお仕事とかも結構そのやっぱ時間単価に影響しやすいお仕事だからこそですよね。
あ、そうですね、うん、まあ、特にこの独立する立場になると、
はい、
まあ、自分の時間しかほぼほぼ資本がないんで。
あ、そうですよね、
まあ、そうするとよりそのあたりのなんでしょうね、まあ、どの報酬だから仕事を受けますとかそういう単純なものでもないんですけど、
はい、
でも一個の強い指標ではありますね。
うん、なるほどですね、
はい、
ありがとうございます。じゃあ最後がですね、タイミングっていうものなんですけど、
は
い、
タイミング、
はい、これはですね、計画的に進めると力が発揮されますか、もしくはやりながら進めると力が発揮されますかという問題で、
これも面白いですね、この質問も。
タイミング軸っていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
計画通りやんないと気持ち悪いっていう人もいると思うんですけど、
はい、
いやこの適切なタイミングで適切なことをしたいっていう人もやっぱりいたりするんですよね、
はいはいはい、
で適切なタイミングっていうのはかなり変数が多いじゃないですか、人が変わったりすると、
はい、
なのでこれを全部タイミングを見極めながら、いやあと3日待とうとか、ちょっとこのタイミング来た、直感的に来た気がするって、
はいはいはい、
踏み出したりとかするっていう人もいたりすると思うんですよね。
へえ。
なのでどういうタイミング軸でやると比較的力が発揮されやすいかっていうことなんですよ。
面白いですね。これはまずさっき高千さんが言ってくれた、
はい、
今はそんな時期じゃない、3日待とうみたいなのは私はですね全くなくて、
うん、
なんだろう、やれる時にやるっていう感覚なんですよね。
はいはいはい。
だから例えばなんか分かんないですけど、私がやってきたその例えば記事コンテンツの世界で言うと、
はい、
4月とか1月って配信として新しい学び直しをしようみたいな記事ってよく受けるんですよ。
はい。
まあ、なんかそんなイメージあるじゃないですか、英会話を頑張ろうみたいな記事って1月と4月がすごい受けるんですね。
あ、そうなんですね。
みんなそういう気分になってるから。
はい。
で、まあ普通にやると、その1ヶ月ぐらい前から仕込み始めて、ちゃんとその1月とか4月に出すようにやるんですけど、
はい。
なんか私の場合そこをあんまり気にしてなくて、
うん。
本当は気にしなきゃいけないんだけど、はい、気にしてなくて、まあ別に5月でもいいコンテンツ作ったら見られるんじゃないのって思ってるっていうのはありますね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
あ、面白い。
でもう一個の質問の、その計画的に進めると力を発揮するか、やりながら進めると力を発揮するかって話なんですけど、
はい、
なんでしょうね、これ両方要素が自分としてはあるなと思っていて、
はい、
よくやるのは基本やりながら進めるんですけど、そのやりながらにしても向こう3ヶ月分ぐらいの計画は立てるって感じですかね。
あ、そういうことですね。
はい、
うんうんうん、
つまりそのゴールというか望ましい姿までの道筋っていうのが全然まだ設計できなくてもスタートは切りますと、
はい、
ただそのスタートを切るっていうのは毎日毎日行き当たりばったりで何かをするっていうよりも、まずちょっと向かってるか分かんないけどこの3ヶ月で一旦これを試してみたいっていうことを捉えて、で、その3ヶ月間はちゃんときっちり進行するようにスケジュールを組むって感じですかね。
あ、かなりやっぱ計画的な方なんですね、野村さんは。
そうですね、山があったとして、
はい、
山の頂上までのルートはよく分かんなくてもまず進むんですよ、
はい、
なんですけどとりあえずその見えている何合目かまでのルートはちゃんと計画的に進めるって感じですかね、
う
ん、
あ、そういうことですよね。じゃあ結構そこ無計画だと力が発揮されないというか、はい、やりづらいっていう感じなんですかね。
そうですね、本当に探索フェーズだったらまだいいんですけど、
はい、
やるって決めた時は少なくともなんか3ヶ月なのか1ヶ月なのかそれはその時によりますけど、
うん、
ちょっと見えていてほしい感じありますね。
ああ、そういうことですよね、
はい、
でもここはなんか野村さんと対局だったなって感じるんですけど、
はいはいはい、
僕は極めてタイミング軸で生きてまして、
うんうんうん、
絶対にやらなきゃいけない期日の日であっても、
はい、
今やると相対的にどうせ1ヶ月後に後戻りするだろうって感じた時は、
はい、
ごめん信じてほしい今じゃない気がするっていうすごいよくわからないことを言い始めて
はいはいはいはい、
はい、タイミングをずらすことが昔からよくあるんですよ。
なるほど、これは違う部分としていいですね。
はい、まあ、誤解されるんですよねこれ、
はい、
なんていうんですかね、わがままだよねって、
はいはいはい、
ただこれはなんか全体最適を考えて、 何かが直感的に歯車が回ってない感じがするって、まあ、ちゃんと掘り下げていけば、まあ、ロジカルに示すことはほとんど可能なんですけど、はい、何かしらでなんか例えば誰かめちゃくちゃ体調悪かったりとかめちゃくちゃモチベーションがないのにやっちゃって、だったらもう少し粘って例えばこのメンバーを別のメンバーに入れ替えてからちゃんとチーム設計してからスタートした方がいいだろうなとか、
はいはいはい、
っていうケースとか、うん、今このタイミングでこの人にこれを伝えてしまうと誤解が生まれるんで、この順番を経てからもう少し伝えた方がいいから今じゃないなみたいなことも例えば思ったりするんですよね。
はいはいはい。
なのでどんなに計画が決まってて全部緻密に決まっててもそれを崩しちゃいたいがちっていうのがよくあって、
そういうことですね、
はい、だから今日決まってるんだから今日やんなきゃダメでしょうって言われると結構パフォーマンスが落ちるっていう、
なるほど面白いですね、
っていうなんかそのタイミング軸っていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で今、はい、野村さんと僕の方でいろいろこう出したじゃないですか、でこういう時うまくいかないなっていうやつを全部出してほしいんですよ。
はいはいはい。
今出したのが健康、キャリア、人間関係、お金、タイミングで、こういう時だと自分は力が発揮されない、これを全部書き出した後にそれを逆転させた環境が全部発動条件という環境になります。
はあ、わかりやすい。
例えば僕だったら計画的に動きづらい、計画的な場所だとすごくうまくいかないっていうケースであれば、じゃ計画的じゃないことが自分にとっての発動条件だったりします。
はいはいはい、そうですね。確かにそのうまくいった時って結構無意識でうまくいってることがあるので、具体的なエピソードって思い出しづらいかもしれないんですけど、うまくいかなかった時って記憶に刻み込まれてますからね。
かなり刻み込まれてるので見つけやすいですよね。
ですよね、
はい、
うん、だと思います。
まあ、ということで少し長くなったんですけれども、まとめるとですね、評価環境ってところでは職場、家庭、友人、地元、オンライン、一般社会といったところでより具体的な場所での評価、よくされてる、されてないというものを振り返ると、で発動条件下では人間関係、キャリア、お金、健康、タイミングっていう観点で力が発揮されてる、されてない場所のその原因というものを深掘ることで見つかるよっていうことを今回お話をさせていただきました。
いいですね。今回のテーマもすごくリスナーさんご自身が自分で振り返れる内容だなと思いましたね。
そうだと嬉しいですね。紙とかにやっぱ書いていただくとすごいわかるかと思うので、
うんうん、
ぜひ振り返ってもらえたら嬉しいなと思います。
そうですね、はい、で特に力が出ない場面を思い出すと見つけやすいということですね。
はい、そういうことです。
ということでですね、今回はよく評価されやすい環境、発揮されやすい条件についてのお話でした。次回は5ステップ目ですかね。
はい、5ステップ目はこの評価環境、発動条件というものを見つけたと思うので、これを元に以前見つけた才能方程式を使ってみるというフェーズになります。
はい、
なのでその具体的な方法についてお伝えしていきたいなというふうに思います。
じゃあ次回はいよいよ実践編ということになりますね。
はい、そういうことになります。
ということでありがとうございました。では続きは次回いきたいと思います。才、凡人の非凡な才能を科学する、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただきましたら、ぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。またツイッターでハッシュタグポッドキャストサイ、ポッドキャストはカタカナ、サイはアルファベットで感想をツイートいただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。